2050今日から
知っていますか CO2 ゼロ条例。
この番組は環境省クールチョイスの一環でお送りいたします。改めましてこんにちは。この番組2050今日から知っていますか CO2 ゼロ条例、本日も始まりました。ナビゲーターは私、京都三条ラジオカフェの藤本香織です。よろしくお願いします。お聞きいただいているこの FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェは2003年の開局以来、環境問題に取り組む市民の皆さんを応援してきました。この時間はですね、京都市温暖化対策室の職員の方をゲストにお招きして、京都市の環境への取り組みをご紹介いたします。さて、今月8月のゲストです。京都市環境政策局地球温暖化対策室から中野沙耶さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本日中野さん、ラジオカフェにお越しいただくのは初めてですよね。
はい、初めてです。
すごくご近所ではございますが、どうでした？はい、来てみて。
意外と近くてびっくりしました。
そうなんですよね。徒歩何分ぐらいというところで、来ていただきましたが、まず簡単にそのお近くにある京都市の地球温暖化対策室しっかり、中野さんしっかり簡単に自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか？
はい、私はこの4月に地球温暖化対策室に移動してまいりまして、はい、3月にできた地球温暖化対策計画の進捗管理に関わる業務を行っています。
今日まさに持ってきていただいたので、
はい、
そこも少し教えていただいていいですか？
計画ですかね。
はい、すごく分厚いんですよね、見た目。
そうですね、全体で70ページ以上あるものなんですけれども。
できたのがいつぐらいでしょう？
昨年、今年の3月ですね。
もうほやほや、中野さんの1ヶ月前に。
そうですね、
出来上がって、はい、その1ヶ月後に中野さんが来られたと。
そうですね。
実際に中身たくさん書いてるんですけど、これはタイトルにもあります CO2 ゼロ条例とはどういった関わりがあるんでしょう？
そうですね、2030年度までに2013年度比で温室効果ガスを 40% 以上削減するという目標を掲げているんですけれども、はい、それを達成するための具体的な行動計画となっています。
2050年に CO2 をゼロにするっていうのもすごくこう果敢なチャレンジというか、大きなメッセージだなって思うんですけど、
はい、
もうすぐ迫っている2030年までに 40% 減らすって、はい、これもまたすごく大きな数字だなというふうに私考えたんですけど。
そうですね、簡単には達成できないので、はい、これまで以上に取り組みをさらに進めていく必要があると思っています。
何でも聞くところによると、はい、4つの分野に分けて、はいはい、具体的な計画を書いているということで、はい、そのあたりも少し教えていただいてよろしいですか？
はい、4つの分野での転換というところを掲げていまして、はい、4つがそのライフスタイル、はい、ビジネス、はい、エネルギー、はい、モビリティの4つなんですけれども、はい、それぞれの分野で目標を達成するために、どういうことをしていけばいいのかという取り組み内容を記載しております。
単純に考えたら、その4つだったら4分の1して1つの分野ごとにマイナス 10% 合わせて 40% みたいな削減方法ですか？
そうですね、単純に4分の1というわけではないんですけれども、この4つの転換に加えて、森林ですとか農地、二酸化炭素を吸収してくれる土地の対策も合わせて書いております。
なるほど、減らすのとまた、はい、そういう再生というかっていうのとは別なんですね。
そうですね、減らすのと二酸化炭素を吸収してくれるところということですね。
このあたりのことを、中野さんは今温暖化対策室で担当されていらっしゃるということでよろしいでしょうか？
そうですね、私は対策の中でも緩和策と適応策というのがあるんですけれども、温室効果ガスを減らす 緩和策の方を主に担当しています。
さっきおっしゃっていただいたその森林植物による CO2 吸収などはどちらに入るんでしょう。
こちらは一応緩和策に入りますね。
なるほど。そうやってこう物事を細分化して環境についても見るっていう見方、
はい、
このあたり、私普通に暮らしてたら全くこうできないっていうか、
はい、
難しいことだなって考えるんですけど、今日は中野さんにですね、はい、大きなトピック持ってきていただいて、
はい、
分かりやすく説明いただけるかなということで期待をしております。はい、本題のお話に入ります、はい、お
願いします。
はい、この暑い夏に耳寄り のジャンルでご紹介いただきますが、どんな話でしょうか。
私が今している業務の一つに、
はい、
省エネ型の住宅を普及させる取り組みというのをやっておりまして。
省エネ型の住宅、
はい、
というのが、
はい、断熱性能が高くて、
はい、
冷房とか暖房のためのエネルギーを少なくて済むような住宅を省エネ住宅というんですけれども、そういった住宅をより多く、普及させていく取り組みです。
よくエコな家電みたいなのは、はい、こうイメージがつきやすいんですけれども、はいはいはい、家電じゃなくて住宅なんですね。
そうですね、住宅そのものですね。
もちろん京都ってうなぎの寝床って言われてたりとか、はいはい、すごく環境に優しいって言っては失礼かもしれないですけど、昔からある町屋などは特に風が通りやすいように、
はい、
窓がこうついていてみたいな、はい、すごくそういうエコな住宅のイメージがあるんですけれども、はい、これまでも京都市は環境に対して取り組んできてたんですかね。
そうですね、これまでから新築の大型マンションで環境性能評価を行った結果を表示させる義務付けていたり、あとは既存の住宅の省エネ改修に対して補助を行ってきたりしていました。
なるほど、
はい、で最近では太陽光パネルを設置することによって使用するエネルギーを全て賄うことができるネットゼロエネルギーハウス、いわゆるゼッチというものも普及してきています。
はい、
でこうした住宅の普及を進めることで二酸化炭素の削減を図っていきたいと思っております。
すでにされているということで、
はい、
環境性能評価を行った結果っていうの
は、
これ実際にやってても見えないとやっぱり普及がしにくいっていうところもあると思いますから、
はい、
すごい分かりやすい見える化をしてこられてたわけですね。
はいはい、
で昨今されているとおっしゃってた太陽光パネル、これも気になるところですが、
はい、
結構CO2 ってやっぱり出してますよね、多分生活するで。
そうですね、京都市全体から出る温室効果ガスの排出量のうち、はい、その4分の1が家庭からの排出なので、
はい
はい、これまでからその住宅を対象とした取り組みを進めてきたところです。
その4分の1って多いんですか、少ないもんなんでしょうか。
そうですね、具体的な数字でいくと、
はい、
160万トンぐらいなんですけれども。
おトンいくんですね、
はい、
当たり前なのかもしれないですけど、はい、お詳しい方にとっては、
はい、
そうやって数字で見ると日々の暮らしで自分たちが、トンなんて出してるなんてとっても思わないけど、その積み重ねが、はい、このぐらいの数値になってるっていうことなんですね。
そうですね。
そして最近具体的にしてらっしゃることについても伺いたいんですけれども、
はい、
なんでまずそもそもこの住宅っていうのが対象の一つになったんでしょうか。
先ほどもちょっとご説明した通り、その4分の1からが家庭というのと、
はい、
あと2050年に CO2 排出量正味ゼロというのを目標に掲げていて、住宅っていうのは一度建設されると長い間使うことになるので、
あ、そうですよね、で
性能が低い住宅が建てられてしまうと、その分長く CO2 を排出してしまうことになるので重要になってきます。
累積して考えるわけですね。
そうですね。
京都市内の確か世帯数が、はい、72、3万世帯 でしたか。決して少なくないというか、どっちかというと、はい、多い都市なんですよね、
はい、そうですね、世帯数は多いと思います、うん、はい、
この世帯数全体で省エネ に特化したというか意識した世帯、まあ、住宅を建てるってことはかなり京都の人だけじゃなくて全国的にも意義のある取り組みになるなっていうふうに感想を感じました。
はい、そうですね、京都から、まあ、取り組みを進めていけたらなと思っております。
うん、ありがとうございます。取り組み始められてからはどのような変化があったかなど伺ってもよろしいですか。
はい、京都市からの普及啓発も含めて、はい、いろんなところでその啓発とか情報提供がされているのでだいぶ、まあ、少しは理解が深まったかなと思うんですけれども、うん、まだまだ十分ではないのかなと思っています。
そうすると、まあ、その十分じゃないところに向けて何か今後の展望取り組みなど教えていただけることがあればよろしいでしょうか。
はい、まずはその新築の際によりその省エネ性能が高いものを選んでいただけるように、あとはリフォームされる際にも省エネの向上というのを考慮していただけるように、まあ、いろんなタイミングを捉えて京都市から情報提供させていただければと思っています。
いや、ありがたいです。いろんな情報をいただけるということだったら、はい、なんか具体的なこうイメージできることとかもしあれば教えてください。
そうですね、省エネ住宅のメリットとして、はい、単にその光熱費が減るということだけじゃなくて冬場の結露が減って、まあ、カビの発生も少なくなって、うん、アレルギーも良くなるとか、うん、いろんないいことがあるので、まあ、そういったところも踏まえてちょっと、うん、まあ、注目していただければと思っています。うん、
まさにライフスタイルの一つになるわけですよね。はい、
そうですね。
ありがとうございます。あと京都は学生の街でもありますから、そのあたりに対してもいかがですか。はい、
そうですね、賃貸マンションがたくさんあるんですけれども、まあ、その選ばれる際に駅に近いとか家賃が安いとかだけじゃなくて、まあ、省エネ性能についても、まあ、選んでいただく際の、まあ、基準というか指標にしていただければと思っています。
はい、ありがとうございます。もう残りわずかになってしまったので、はい、最後に一言いただければと思います。
はい、まあ、住宅もそうなんですけれども取り組みを進めることによって、まあ、すぐには実感できないものだとは思うんですけれども、まあ、その人間活動の影響が温暖化に対して影響を及ぼしているというのはもう本当に疑う余地がないとされているので、まあ、私としても危機感を持って取り組んでいきたいなと思っています。
うん、ありがとうございます。本日は短い間でしたが、はい、たくさん教えていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
今回は地球温暖化対策室から中野さやさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は環境省クールチョイスの一環でお送りいたしました。
京都三条ラジオカフェはクールチョイスに賛同しています。皆さんの身の回りの照明を LED に切り替えてみませんか。LED 電球は寿命も長く発熱電球に比べておよそ 85% も消費電力を抑えることができます。身近なところから地球、人に優しいことを考えてみませんか。まずは電球一つから。みんな一緒にクールチョイス。